暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合政策課佐竹さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐竹さん、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日はですね、事業者向けに、ふるさと納税に関する、お話をしていきたいと思います。
はい、ふるさと納税、しかも事業者向けということは二戸市の事業者さん。
あ、そうですね、はい
はい。まあ、ふるさと納税に出品するということですよね。
はい、
わかりました。ちょっと興味深いお話になりそうです。ふるさと納税ね、もうだいぶおなじみになってはきていますが、はい、まずその基本的な状況というのは、
はい、はい、まずふるさと納税そもそもの目的といいますか、どういう制度かといいますと、まずは生まれ育ったふるさとや、応援したい地域を納税する方が選べるっていうところが一つ、はい、で二つ目が自分の意思でその税金の使い道を指定できることですね。で三つ目が自治体がですね、知恵を絞って地域が活性化していくっていうこと、この三つがですね、まあ、国の定めるこのふるさと納税の意義になります。
はい、
で現在はお礼の品、まあ、返礼品を多分皆さん選んでですね、楽しく納税してるかと思うんですけども、実はそのお礼の品というのは制度の開始当初はありませんでした。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、でお返し文化が始まったのがですね、まあ、福井県でそのお菓子のメーカーをこう送り出し、お礼で送り出してから全国に広まっていったという形になります。
じゃあ本当最初は純粋に、
そうですね、
税金だけ納めてたってことですか。
そうですね、もう本当に地域のためにその思いだけでまずは寄付をいただいてたっていう形になります。
まあ、地元離れて東京で働いてる方がみたいなことですよね。はいはい、そうですね、まあ、
相手のこう寄付の控除とか、税金控除とかあったんですけども、
はい、
まあ、そもそもは自分の生まれ育った地域にこう恩返しをして、でプラス税金控除を受けるっていうだけの制度だったんですけども。
そうなんですね、なんか返礼品ありきで始まったのかと思ってましたけど、
で、まあ、返礼品ができたことでこういうふうに 全国にこう広まっていったっていうのも一つかなと思います。
はい、
で今そのふるさと納税の市場規模としてはですね、1兆円を超える規模になってまして、
1兆円、
で令和7年度まだ確定は出てないんですけども、おそらく1兆4000億規模で年々こう 2000億ずつこう拡大していってるっていう状況になっております。
すごいですね。
ですね、本当にもうここまで本当に市場が広がったっていうのは、まあ、それこそ返礼品が出てきて、でそれに付随してこう申し込む方もいろんなこう便利さを求めるところになってきますので、まあ、例えばポータルサイトとか楽天さんとか、サトフルとか、はい、いろんなポータルサイトが増えていって、そこで全国に広まっていったというところがあります。
うん、正直今もうとっても楽ですもんね。はい、
そうですね、もう
スマホとマイナンバーカードで、あればポンポンってできちゃいますもんね。
人差し指一つで完了してしまうの で、まあ、そういうお手軽さもあって広まっていったというところです。
はい、
で返礼品の傾向なんですけども、まあ、それこそその始まった当初は本当に地場産品、その地域でしか手に入れられない特産品だとか、はい、そういうものが強くこう広まっていってたんですけども、まあ、要は珍しさ勝負だったところが徐々にですね、競争が激化していて、ポータルサイトもいろんなポータルサイトが増えていって、
はい、
まあ、ネットショッピング化っていうふうに、まあ、今言われてるんですけども、
うん、
要は競争激化して量とコスパ重視 のところがあったりしております。
はい、同じものでもちょっとずつ値段が違ったりとかしてますもんね。
はい、う
ん、
なのでもう自治体によっていろんなルールの中でいろんな寄付額を設定してますので、
はい、
そこでの競争になっております。
うん、
で、まあ、どうしてもそういう競争に勝てない自治体も中にはありますので、はい、
まあそうですよね。でもね、
うん、ただなのでまあそこをどう差別化するかっていうところも大事で、で逆に最近の傾向としては量とコスパもまあ重要なところはあるんですけども、それまあ別にですね、あの質とまあ物語ストーリーをどう伝えるかによって、まあそれで選ばれる返礼品っていうところも増えてきております。
うん、物語ですか。
はい、例えば二戸市でいうと、浄法寺漆を使った漆器だとか、
うんうんうん、
まあ、本当に国産漆を使って漆器を 100% 作っているっていうのはほぼ日本の中でも少ないです。
はい、
で浄法寺漆を使ってってなると本当に限られてくるので、
うんうん、
まあ、そういう珍しさだとか、あとはまあ地産地消じゃないですけども、
はい、
全校庭あの二戸市で完結する、
うん、
そういう珍しさとか、まあ、SDGs とかそういうところも関係して、そういうものがあの選ばれる時代になってきてるのかなっていうところもありました。う
ん、それこそネットショッピングでも、
はい、
あの生産者さんの顔が出てる出てないで大きく違うって言いますけど、
そうですね、はい、
同じような感じなんですかね。
そうです、おっしゃる通りで、はい、まあ、今漆器のお話しましたけども、農家さんだとかあのリンゴ農家さんもそうですけど、顔を出すっていうのがやっぱり、はい、あの寄付される方の安心にもつながりますし、どういう人がこう作ってどういう人が発送してくれてるっていうのを見えた方が、やっぱりあの自分でもこうネットショッピングする時とかにですね、ちょっと気になったりとか、
はい、
全然知らない人のものを買うよりはなんかこう顔が見えてる方がちょっと選びやすいっていうのもあるかもしれないですね。
はい、はい、
で、まあ、あの返礼品の傾向の話を今してきたんですけども、何でも返礼品できるかというとそうではありません。うん、
はい、
守るべきあの絶対のルールがございます。これは総務省があのしっかり定めているところで、簡単に言うとですね、あの二戸市内で生産したものか、
うん、
製造したもの加工されたものになります。
はい、
例えば二戸市で生産されたリンゴとか、
うん、
あの二戸市内で育てられた牛豚とかであればまず 100% できます。
はい、うん、
で二戸市で作ったリンゴを、二戸市外で加工した場合でも、そのリンゴが使われている量によっては返礼品に、該当します。
なるほど、そういうとこもあるんですね。はいはい、
で逆に二戸市外で作られたもの、二戸市外のリンゴを二戸市内でリンゴジュースにしましたよ、
はい、
ってなった時に、そのリンゴジュースを作るのにどういう価値が生まれたかっていうのをですね、
うん、
まあ、ちょっとあの金額商品代金ベースで基準はあるんですけども、
はい、
そのルールあの基準さえクリアできればそういうのも返礼品にできますので、であとは、まあ、あの今物の話をしたんですけども、
うん、
体験っていうところもあの可能です。例えばですね、今あの二戸市で返礼品で、受付しているのはあの南部美人さんの蔵見学、うん、
なるほど、はい、
とか、あとは、まあ、宿泊についてもふるさと納税で、
うん、
あの返礼品できます。
なるほど、いろいろとあるということですね。はい、
そうですね、うん、で、まあ、返礼品のルールを今説明したんですけども、返礼品のルール以外にも、
うん、
あのたくさんルールがあります。
はい、
それがですね、まあ、あの寄付いただいた寄付の、
うん、
50% 以上は地元の二戸市の事業に使ってくださいっていうものがあります。要はその寄付額 の、 あの 50%までは例えば返礼品の代金に支払ったりだとか、あのポータルサイトの手数料に支払ったり、返礼品の発送の送料に支払ったり、
うん、
っていう経費に 50% までは使っていいですよという形になってます。
なるほど、その商品、はい、商品というか返礼品の代金だけじゃなくて、はい、様々かかる手数料だったりとかも、はい、その 50% に納めるということ、
納めないといけない
ですね。
なので、まあ、あの令和7年度二戸市のふるさと納税の寄付がだいたい2億を超えるぐらいだったんですけども、
はい、
かかる経費を1億円以内に納めないといけないっていうルールもあります。
なるほど、はい、じゃあ我々が、例えばじゃあ1万円、
はい、
ふるさと納税どこかにしたとすると、はい、そのうちの半分はその自治体のためには使われているということですね、はい、
最低限そうですね、
最低限、
はい、最低限 50% は自治体のために使わないといけないというルールですので、
じゃあ 50% 以上の場所もあるということですか、
は
い、
そうですね、自治体によっては、うん、その設定の仕方でそれ以上 50% 以上使っているっていうところもあるかと思います。
そっか、はい、まあ、じゃあ同じものが返礼品並んでてもその値段が若干違うのはそういうこともあったりするんですね、
はい、そうですね、はい、うん、なのでまあ自治体によってその考え方だとか方針でいろんな設定をされてますので、はい、なかなかこれもちょっと難しいところではあるんですけども、
そうですね、はい、ついつい我々は返礼品をいかに安くっていうふうに考えちゃうんですけど、はい、まあ、ふるさと納税の本来の意義を考えれば、自治体にいっぱい残った方がいいということですもんね、
は
い、
そうですね、う
ん、
はい、なので、まあ、自治体の使い道というところも寄付される方はですね、はい、しっかり見て寄付される方が多いので、
はい、
そういうところもしっかり自治体でも整えていかないといけないというところはあります、
うん、
はい、でここからですねちょっと事業者のメリットというお話も含めてお話していきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、自治体で 50% 以内に納めないといけない経費の中にですね、うん、返礼品代金は二戸市が事業者にしっかりお支払いしますので、
はいはい、
不払いっていうことはまず起きないかなというところです、
はい、
で商品代金についてもその事業者ごとに設定できますので、
うん、
小売価格でも卸の価格でもそこは自由に設定ができます。プラスであとは送料発送のにかかる送料についても、
はい、
全て自治体で負担しておりますので、
うん、
はい、で、ポータルサイトの手数料についても同じく自治体負担になりますので、
はい、
まあ、例えば新しくインターネットショッピング考えてますよだとか、うん、新商品のちょっと反応を見てみたいなとかそういうことがあった場合の、まあ、テストマーケットにも使えるかなというところです、うん、なので、まあ、リスクが少なくコストも少なく抑えながら、はい、ちょっと市場の動向を見てみたいっていう場合でも使えますし、
うん、
まあ、もちろんその自分の商品を全国にこう売り出していきたいっていう場合でもリスク少なく試せるかなというところではございましたので、
はい、
まずまあそのリスクなしで全国デビューっていうところが一つ目のメリットになります、
うん、確かに送料、はい、手数料かからないって大きいですね、はい、
そうですね、
うん、
かなり送料が全国的に上がってきているっていうところもある中で、なかなか多分このあたりはかなり便利かなと思います、
はい、
新たなファンの獲得リピーターの獲得っていうところもできる狙えるかなというところがあります、
はい、
まあ、実際ふるさと納税を始めるのにどうしたらいいかっていうところ、なかなかこう手間が多いんじゃないかっていうところも考えられるかとは思うんです。
そうですね、はい、見当がつかないっていうのが正直なとこでしょうね、
は
い
は
い、
で正直に言います、ある程度始めるのには手間がかかります。
なるほど、はい、そんなにうまい話はないですね、やっぱりね、
で、はい、ただ手間はかかるんですけども、私含めて市役所の職員だとか、あとは市役所がふるさと納税の運営をサポートをお願いしている部分もありますので、
はい、
そういう方に業者にですね頼んでいろんなサポートをしていきます。なのでまずやりたいっていう方いましたら、私まで市役所総合政策課までまずご連絡をいただければと思います、
はい、
でご相談を受けてですね、まあ、どういう方向で返礼品を売り出していけばいいかっていうところは、まあ、専門の業者もいますので、
うん、
一緒に考えながらですね、どういう商品の企画にするかっていうところとか、はい、あとは写真撮影とか説明文の作成っていうところはお手伝いしますので、
うんうん、
まずは興味がある方はご連絡をいただきたいっていうところが一つでございます、
はい
はい、で、まあ、全国でどういうものが売れているかっていうところを、まあ、参考にお話ししたいと思います、
はい、
基本的には楽天ショッピングとかサトフルとかを見ていただければ、検索した画面で、まあ、ランキングがそのままの順位で出てくるので、
はい、
それがまあトップの、ものなので、まあ、基本的にはそのトップ層を真似るっていうのが一番です、
うん、まあそうですよね、
はい、
う
ん、でただまあ商品によっては違うところに価値があったりだとかすると思うので、まあ、真似た上でそこに どういう肉付けしていくかっていうのを、まあ、我々と相談していくという形になります。
はい。
例えばお肉の場合ですと、まあ、事例としてですね、うん、写真が本当に大事で、
いやそうですよね、うん、
で、ただパッケージの写真を載せるよりはやっぱり焼いてるシーンだとか、
うん、
どういう作業、どういう衛生環境でやっているかとか、どういう人たちが作っているかっていうところをやっぱり見せた方が、はい、申し込む方も安心して申し込めるっていうので、うん、まあ、最後の背中を一押しする材料になるので、はい、まあ、そういうところ写真が大事かなというところが一つあります、う
ん、なんかワクワク感みたいなやつが ね、はい、ありますよね、
はい、美味しそうというふうに感じさせるっていうのも大事になってきます、うん、でもう一つですね、あと肉とか、まあ、生鮮食品は特にそうなんですけども、クレームがやっぱり中にはあります、はい、例えば
そうなんですね、
肉の色が変わってたとか、
うん、なるほど、
はい、肉からちょっとドリップ、まあ、ちょっと水分が出てたとか、少し血が混じったような状態で送られてきたとか、
はい、
また リンゴでも多いんですけど、ちょっと傷んだものが届いたよとか、
はい、
そういうものがあります。
そうか、写真が良ければいいだけに、
そうですね、
ね、そのギャップみたいなのはあるんですもんね。
なので、まあ、それと合わせてですね、まあ、ページに作るのもいいんですけども、物を送るときに一つ、はい、まあ、例えばドリップが出ますが、
うん、
味品質や影響ございませんだとか、
はい、
あとはまあ解凍の仕方とかですね、冷凍の肉であればですね、うん、解凍の仕方でやっぱドリップの量も変わってくるので、
はい、
そういうところを、まあ、対策しておけば、まず逆にですね、クレームよりはここまで親切にやってくれるんだっていうので、うん、逆にこうリピーターにつながるっていうこともあります。
その辺の、
はい、
対策みたいなことも、
はい、
まあ、過去の事例を踏まえてアドバイスいただけるということですね。
もちろんです、はい、
はい、心強いですね、はい、それは。
で、あとはですね、お菓子とか、まあ、スイーツとかいろんなもののセット組っていうのもあります、
はい、
まあ、一つではちょっと寄付額が低すぎて、
うん、
コストパフォーマンスが悪くなるっていうこともあるので、
はい、
まあ、それをあえてこうセットにするとか、季節限定のものをセットにしたりだとか、うん、そういうこともできます。
で、このカテゴリーだったらこれぐらいの価格帯にするといいよみたいなこともあるんですよね。そうですね、
もちろんあります。今のお話が本当にそうなんですけど、だいたいその寄付額で全国で多い価格帯っていうのがだいたい1万2、3000円から5、6000円ぐらい、
はい、
間になってますので、うん、まあ、そのあたりを狙ってまずセット組みをしたり、逆にセットをばらしたりだとか、
はい、
そういうこともできますよ、
はい、
本当に何でもできますので、はい、であとはですね、リンゴとかさくらんぼとか、
うん、
あとは日本酒の、まあ、新酒の時期だとか、
はい、
そういう時に合わせてしっかり発送するために、
うん、
予約受付というのもできます。
あ、なるほど、はい、そうか、
はい、
ふるさと納税ってなんとなくそのやっぱ年末駆け込みのイメージがあるので、はい、その時期に合わないとと思ってたんですけど、
はい、
予約ができるんですね。
予約できます。なので、まあ、競争が少ない時期に受付をしておけば、まあ、大体予約の時期っていうのは他の自治体でも同じような時期に出しているので、
はい、
なるべくこうそこと被らないうちに予約で出しておけば、
うんうんうん、
その分の何ですか、先行利益ではないですけど、
なるほど、
早めに注文を受けられるということがありますので、
はい
はい、でそういうこともできますよ。
なるほど、なるほど、そっかそっか、はい、もう売り上げは先に立つんですもんね。
そうですね、
うん、
であとはですね、定期便っていうところも人気になってました、
はい、うん、
まあ、一番大きいところだとお米の定期便ですね。特に首都圏のにお住まいの方だと、
はい、
やっぱりこう重いものを持って、
うん、
歩くっていうのがかなりしんどいっていうふうに聞きますので。
いや、そうですよね、はい、5キロは持って歩けないですからね、
なかなか。そうですね、5キロ持って電車に乗ったりっていうのもなかなか難しいと思いますので、
うん、
なので、まあ、定期便として毎月こうお米がお家に届くっていうのはかなり重宝されますので、
はい、
お米は今おそらく定期便にした方が絶対注文が来やすくなります。
なるほど、はい、1回じゃなくて、はい、何ヶ月かに分けてっていうことですか、
は
い、
そうですね、はい、
なるほどね、
はい、あとは、まあ、さっきも漆器の話をしたんですけども、例えば伝統工芸品だとか、
うん、
その地域にしかない ものを売るときに、まあ、どういうシーンで使えるかとか、
うん、
どういう使い方、どういう手入れをすればいいかっていうところを合わせて表示しておくと、まあ、さらに一押しできますよっていうのがあったり、あとはまあこういうものも返礼品になりますよっていうお話なんですけども、
はい、
例えば訳あり商品、リンゴとかで今出していただいてるのは、まあ、ちょっと傷がついたりだとか、
はい、
へこんだりだとか色がちょっとしっかりつかなかったりだとか、ただ味は抜群ですよっていうもの、
うん、
でも訳あり品として、人気があるジャンルになりますので、
うん、
例えばそのお菓子だとか作ってる方であれば、はい、ちょっと壊れたものとかを、あえてこうまとめてそれを出すっていうのも一つ手かなというところがあります。
割れせんべいみたいなですね。
そうですね、
かえってなんか美味しいような感じがするんですよね。
そうですね、逆にこう割れてるので食べやすかったりとかも、はい、することもあるので、まあ、それはもういろんな寄付者がいますので、うん、はい、
まあ、それもでも出し方一つですよね、きっとね、
はい、うん、壊れていることを売りにするっていうのはまた一つかなと思います、
うん、
はい、でここまですいません、どういう全国の事例がある、かっていうところを、まあ、ずらっとお話をさせていただきましたが、
はい、
まあ、まとめるとですね、うん、まずターゲットをしっかり絞りましょう。で絞ってそれに合うようにこうページを作っていきます、
はい、
で、写真と言葉で美味しそう便利そうと思わせる工夫をしていきましょう、
うん、
で、最後そのものを送るときに送った後とか、まあ、丁寧な対応をしましょう。梱包の仕方だとか同梱するものによって商品の特徴とか注意点をしっかり伝えるっていうところも必要になってきますので、まあ、そういう形で、やっていけばふるさと納税そんなに難しくはないと思いますので、
はい
はい、ぜひお願いできればと思います。
わかりました、はい、
で、まあ、ここまで事業者の皆さんにめがけてですね、いろんなふるさと納税のメリットをお話ししてきたんですけども、
はい、
じゃあ実際に二戸市がどうふるさと納税の寄付金を使っているかっていう話を最後したいと思います、
はい、気になるところですね、
はいはい、で、まあ、寄付をいただくと、まあ、大体今その二戸市の場合はですね、その寄付の 50% を、いろんな事業に使っております。
はい、
で、まあ、寄付が集まって市の財源が増えて地域の産業暮らしに投資できる、でそしたら地域が元気になってさらに魅力的な返礼品も生まれてきたりだとか、まあ、地域が活性化していきますよ、うん、で、物が要は売れることになるので地域の産業もどんどんこう回っていくっていうことになるので、ふるさと納税を使えば使うほどいい循環が生まれていくということになります、
はい、
で、二戸市今5つの項目で寄付を募集しております、
はい、
まあ、1つはまちづくりのために、
うん、
で、2つ目が教育、子どもたちの教育のために、で3つ目が、福祉のために、高齢者とかあとは子育てとか、
はい、
そういうところの福祉に関すること、で4つ目が浄法寺漆に関することですね、はい、で、5つ目が久野辺城の整備ということで、
うん、
この5つで募集をしてました。
はい、
はい、で、具体的に、まあ、どういうものに使っているかというと、まちづくりについては、うん、まあ、市内の公共交通の維持だとか、
はい、
あとはですね、まあ、二戸市で公共交通だとか地域の町内会だとか、
うん、
そういうものに使われております、
はい、
で、教育の部分になると、まあ、例えば起因者希望塾っていう授業があるんですけども、中学生、小中学生が、うん、郷土の歴史を学んだり文化を学んだりする授業、はい、社会学習ですね、
うん、
そういうものに使われていたり、あとは高校生が毎年こう海外にこう、
はい、
ホームステイとかされている、うん、授業があるんですけども、うん、そういうものにも使われております。
なるほど、はい、
で、福祉の部分については、まあ、特に人口減少の部分の事業に当てられていて、
うん、
例えば不妊治療の補助、全額補助ですね、
はい、
だとか新生児のですね、こういろんな、検査 あると思うので、うん
はい、
そういうところに助成といいますか補助をしております、
うん
はい、で、常保寺漆については常保寺漆の漆かき職人の育成だとか、はい、あとは主、
うん、
塗る方のですね育成人材育成のところとかあとは木を確保漆の木を確保するために、
はい、
いろんな補助を出してるんですけども、うん、その漆の木の購入費だとか苗の購入費っていうところの支援をしております、
はい、
で、九戸城の整備はもうその通り九戸城の発掘調査とか、
うん、
その整備進行っていうところに使っておりますので、
はい
はい、まあそういうものに活用して、うん、どんどんこう地域を盛り上げて地域の皆さんの生活をですねこう豊かにしていきたいという形で、ふるさと納税は活用されておりました、
はいはい、ちなみにその5項目の中で、はい、順位つけるとしたら一番多いのって何ですか？
一番多いのはですね町づくりのためになっております、ただこれもですね
前ほら市長にお任せみたいなやつありましたよね。
市長にお任せもあります、
はい、
で市長にお任せになると、町づくりのためにまず使うっていう形になるんですけども、うんうん、正直な話していいですか？
使うか使わないか考えます、はい、正直なとこ聞きたいです。
正直なところ、はい、やっぱり寄付の使い道をしっかり選ぶ方と、
うん、
もう本当にショッピング感覚でやってる方がいて、
はい、
でその自治体の事業よくわかんないから町づくりのためにやればいいかなっていう方も中には多いです、
うん、いやまあ僕もでもそうですよ、はい、やっぱ知らない自治体からものをそのね返礼品もらうことがあるので、はい、そうするとなんとなく子どものためにって、
は
いよくわからないけどこれだったらいいだろうっていう、
はいは
いう
ん、なのでまあ町づくりのためにも多いんですけどもやっぱり子どもの教育のためだとか、
うん、
あとは福祉のためにっていうところも多いです。で常保寺漆のためにとか、まあ、九戸城整備についてはまあ毎年同じぐらいにはなるんですけども、
まあ、逆にでも二戸のことよく知っててくださってる方じゃないとですよね、は
い
は
い、そうです
ね、
いや本当にそうです、うん、でこれ面白いのがですねポータルサイトによってもその内訳が変わってきてて、
あそうですか、
例えばそのふるさとチョイスとかふるなびっていうところについては、うん、やっぱり九戸城の整備だとか、
はい
漆の部分もの比率も少し上がってきて、うん来たりします、
うん
まあ、どうしても町づくりとか多いんですけども、
はい、
やっぱりそこの比率が変わってくるのでやっぱりそのサイトを使っている層によってもその何ですかねふるさと納税をする動機が変わってくるので、
うんなるほどね、
楽天の人はやっぱりショッピングが多いとかあったりするので、はいまあ、それに合わせて、まあ、事業者の方とこうどういうサイトに合わせてそのページを作ればいいかっていうところも合わせて相談していきますので。
なるほど、はい、分かりました。まあでもさまずは一歩踏み出してみると何かが生まれるかもしれないですもんね、
はいは
い
うん、なので、まあ、今日のお話を聞いてふるさと納税興味持った方いらっしゃいましたらお気軽にですね総合政策課までご連絡いただければと思います。
はい、わかりました。ということで、今日は総合政策課佐竹さんからふるさと納税についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。